に至る牛脂の来たるを見て横様に主情を案じて門に当たってござした。金牛というのは馬祖の方を継いだ人であるというか、金牛へある時やってきた。金牛半通という公案もなかなかこれはやり手である。最座の旅に飯びつ抱えて菩薩師吉般来という手を取ったというわしは、牛脂の来たるを見て横様に市場を案じて門に当たってこざした。人材がやってくるのを見てちらっと一目見るとこいついけるなと思う、こいつただものでないなと思って、わざとその門に向かってどん座っちゅう。主情を前に置いてそこにしっと頑張っちゅう。一歩も入れんぞと言わんばかりに頑張っちゅう。ここは通さんぞと言わんばかりに門にどん座っちゅう。すると、し手を持って市場を叩くこと三言。人材が黙ってそこへ来て、市場をトントントンと叩いて、さっさと門を入っちまう。門を入るところじゃない、ずっと通り抜けて前道まで行っちまった。第一家に出す。担当隊に座っちまう。すると、金牛がまたのこのこやってきた。馬祖のハスであるからもうよほどの老僧で、前道の方へだんだんとやってきて、前道の中の担当に座っている臨在を見つけ、それ貧寿の証券はおのおの異議を議す。上座難によってか、しかも来たって甚だ不礼性な。近所の証券だ。よそのうちへ来たら、ご挨拶をするものだ。宗門には宗門の挨拶があるはずだ。近所証券の礼があるはずだ。近所の証券はおのおの意義を伏す。上座何によってか来たって甚だ無礼性なる。いずれより来たってか、いずれより来たって、かなだ無礼性な。貴様はどこから来よって。無礼なやつじゃ。ご挨拶もせずにこんなところへ来よって。誰の許しを得て担当さんなどへ座りよった。しいわく老少なんというぞ。それと人材が、聞こえんふりをしてだ、聞こえんふりをして、貧寿の証券に礼があるんなら、なんでまた門のあたりに座りおるね。お前さんの方が礼儀を知らんじゃないかと言わんばかり、聞こえんふりをして、老少なんというのだ、何かおっしゃったかな。何とおっしゃいましたかな。牛口を開かんとです。そこで金牛がもう一度言おうとすると、しすなわち足す、もう祝いでも分かっておりますが、と殴りつけ、よこつらぶちな、牛倒るる勢いをなす。ああ、金牛が臨在に打たれて、よー、これはこれはこれはかなわん、これはたまらんと言うて、自分から倒れる真似をして、しまたたす。まだ臨在がもう一つ無事ながら、牛いわく、今日頼りをつけずと、いや、今日は失敗じゃった。今日は負けじゃ。今日は失敗じゃったと。遺産共産にと、この二尊宿帰って勝負ありやまたなしや。また遺産が共産に尋ねて言うのには、 この臨済と金牛の問答はどちらが勝ちかね、どちらが負けかね、勝負があるかどうじゃ。教山曰く、勝つときはすなわち僧に勝つ、まくるときは僧にまくる。勝つといえば両方が勝っております、負けるといえば両方が負けております。これは実に横綱と横綱との好取り組みでござります。近来ない立派な問答でござります。勝ち負けはござらん。勝ったというならば両方が勝ち、負けたというならば両方が負け、その負けが実に見事でござる。教山曰く、勝つときはそう、すなわちそうに勝ち、まくるときはすなわちそうにまくる。はい。し宣言に臨む時座によって曰く、我が滅後我が消防現像を滅却することを得ざれ、三将入れて曰く、いかでかえて与将の消防現像を滅却せん、し曰く、以後人あって何時にとあばたに向かってで何とか言わん。三将すなわちクワッス、しわく誰か知る我が消防現像、このカッロ縁に向かって滅却することをと言い終わって、丹念として弱を示す。臨済へ小禅寺達起し、意味なは義元宗修南家の人なり、属性は軽視用にして栄意なり、長じて功をもって聞こえ、落圧事故するに及んで、講師により詳しく身にを極む、広く教論を探る。にわかにして断じて曰く、これ再生の違法なり、教義別伝の胸にあらす。すなわち絵を変えて違法す。はじめ大爆に三時過ぎに大愚に越す。その起源国安禄に乗せたり。すでに大幕の因果を受け継いで河北に至る錦州城の東南部小坂のほとりに臨んで松陰に従事す。その臨済は地によって直えたり、時に吹け、まず賢にあり要教として主に根じ、凡正凡図ることなし。しいたればすなわちこれを助く、しけを盛んにするにあたって、ふけ全身だっこす。すなわち教山小釈迦の献気にかなえり、たまたま閉閣にあたってし、すなわち捨て去る。大木君か上中において宅を捨てて寺となす。なし、またも、臨済をもって学となす。死を迎えてここにおらしむ。後絵を払って何枚して家父。家父に至る。ふす王上寺引くに死の礼をもってす。有すること未だ行くばくならず、すなわち大名府、高家寺に来たって、東道に居す。死病なくしてたちまち一日、世を治めてこざし三将と問答終わって若年として制す。時に党の貫通八年定外もう数月充実なり、門人氏の前身をもって大名不正、党を大名不正難の愚に立つ。直指定小禅寺と送りなし等を霊長と合す。合唱芸術して死の大略を消す。陳州法寿に従する司法の少子炎症を慎んで処す。
大名不公家二重する司法の少子層尊称交換新州臨在衣装禅寺五六十福州古参円楽必須総員重ねて開く新市宣言の宣言に臨むの時座によって曰く安禄がいよいよ終わりでありまするがその最後の宣言の時に臨んで座によって曰くて極楽の上に、座って寄りかかって言われるのには我が滅後我が諸亡現像を滅却することなかれ諸亡現像は年下未生の時に釈尊の言われた言葉として伝えられておるのである我に消防現像涅槃明心実相無双未明の訪問あり摩訶迦葉に不食すとおっしゃったというのです消防現像は敵敵相乗の大法であるがこの大法を摩訶迦葉に腐食すと摩訶迦葉お前に任せだとこう釈尊が領受禅でおっしゃったというのである唯経行を拝読するというと釈尊が涅槃にいられるときに今より後我がもろもろの弟子天伝してこれを行ぜばすなわちこれ如来の発心常にいましてしかも滅せざるなりたこう仰せになったことになって如来の発心常にいましてしかも滅せざるなりた発心成就である。如来の法の体は永遠である。そこで、如来の肉体はなくなられても発心は成就である。如来の法の体は成就である。ここに、仏滅後のいろいろな見解の相違が出てくるわけである。清浄仏教では戒律を守っていくところが釈尊のなされた通りの解放を守っていくところが我がもろもろの弟子天伝してこれを成せばということであってそこに如来の発心は成就である戒律のあるところに如来は永遠におられるのであると戒律を守っておる人はそのままそこに釈尊がおいでになるのである今日でも次回見後の大和尚はお釈迦様と同じ敬意を表されておるわけである。如来の肉体はなくなっても発心は成就であるというところからまた宇宙の本体としての真如北海は成就であると北方王の三心であるといろいろな仏教の哲学もそこに出てきたわけで。しかし仏法というものは我がもろもろの弟子天伝してこれを行ぜば お前たちがこの法を成ずるところに如来の発心が成就であるというのである。仏法は哲学でもなければ理論でもない、生きた人間の実践の中に如来は成就であるというの。そこを禅宗では我が正法現像涅槃明心実相無相の微妙の法門あり摩訶迦葉に不植すと言われたなる。生きた人間摩訶迦葉に任せると言われたなる。つまり摩訶迦葉の悟りがそのまま釈尊の悟りであるか、摩訶迦葉がその悟りを守っていくところに釈尊は永遠に生きておられるのだ。その悟りを適的創造していくところにお釈迦様は永遠であると言われるのだ。どこまでも仏法というものは生きた人間を中心の宗教であるということを一つ考えなければ、法を受け継いでいく人間がなければ仏法は滅びるのである。とうとう無尽だ。ろうそくの火を次のろうそくにつける。また次のろうそくにつける。縦にもいつまでも伝わっていくが、横にも無限に伝わっていく。そのろうそくは一つ一つ別のろうそくであるが、そのつけられておる火は同じ火である。とうとう無尽である。お釈迦様の火が今日も生きておるのである。その火を滅ぼすな、その火を消すなという。そこでこの如来の発心ということを宇宙の本体である大日如来だなぞと理屈を言うておるところには、もうお釈迦様の火は滅んでおるんだ。如来の発心を西方阿弥陀如来が成就である、阿弥陀如来は永遠であるなぞということを考えたら、もうその火は消えてしまっておるのだ。ただ我が禅門だけが適的創造をして如来の発心を伝えておるのであるが、その禅門も二十四流日本禅惜しいかな大半その伝を死す、みんな消えてしまって、我が寒山一流の禅だけがこの法灯を伝えておる。しかもその法灯がまさに滅却線としておるので、どうしてもお互いはこの法を守って永遠に伝えていく、生きた釈尊を伝えていく、人間の中に伝えていく、こういう覚悟を一つ新たにしなければならんわけだ。そこで臨済もいよいよ最後に臨んで、極力にしっかりと座り込んで、弟子たちをみんなを顧みて遺言をされたのに、我が滅後、我が諸亡現像を滅却することを得られた。我が諸亡現像だ。釈尊の諸亡現像がそのまま迦葉の諸亡現像で、摩訶迦葉の諸亡現像がそのまま阿難の諸亡現像で、28伝して達磨大師の正法現像であり、10代伝わって臨済の正法現像である。俺が死んでも俺の悟りを滅ぼすなよと、俺の命を滅ぼすなよと、我が滅後我が正法現像を滅却することを得られた。俺が死んでも俺の大切なこの命を滅ぼすなよと、俺を殺すなよと、 これより他に遺言はないはずで、釈尊のご遺言も同じことで。すると一番過小弟子である三将が入れて言うな、いかでかあえて和尚の消防現像を滅却せんた。どういたしまして。あなたの大法を滅却するようなことはいたしません。ご安心をください。あなたはいつ死んでも大法は伝わります。消防現像は生きております。ご安心なされ。しいわく以後人あって何時にとあば他に向かって何とか言わんと。それなら俺が死んだ後誰かがお前にいかなるかこれ臨在の消防現像と尋ねたら何と答えるか。以後人あって何時にとあば他に向かって何とか言わんと。臨在の消防現像を尋ねる人があったらどう答えるか。三将すなわちパス。すると三将が湯を振るって、カーッと一括がある。これがあなたでござる。あなたも一括と同じことでござる。ここにあなたは今生きとられるじゃござらんか。真の獅子地よく獅子くすで。一句健康を定め、一見天下を定め。こう答えまする。間違いござるまい。臨在の一括は即三章の一括。三章の一括は即、だるまの消防現像。だるまの消防現像はそのまま釈迦牟尼の消防現像。この一括の中に三世諸仏が生きております。歴代の祖師が生きております。あなたの消防現像を滅却することはござりますまい。格のごとくでござる。三将が一括は、しいわく誰か知る我が消防現像この甘露殿に向かって滅却することだ。すると臨済が、我が消防現像だ。俺の悟りはこのめくらろばのあたりに向かって滅却をするであろうだ。貴様のようなドミクラがこの消防現像を滅却してしまうであろうと。おいね、これは、罵ったのであるが、また、受けがったところで。受けがったところで、丸が大いに釘を刺しておるので、その一括が、型にはまってしまったら、もうそこに生命はないのであるさ。悟りがいかた座禅になってしまったら、いかた悟りになってしまったら、もうそこには法は滅んでしまうのであるさ。大いに三将の一括を受けがって、しかもそこにしっかりと釘を打っておられるのである。まさにその通りだ。みんな、一括だけは皆真似るけれども、消防は一括の中にありません。我が消防現像、この甘露殿に向かって滅却する方がね。最後のどえらい通報をぶちつけて意を割って丹念として自弱をした。そう言って座ったまま禅場に入られたというのである。いかにも臨済らしい最後である。 佐賀でどうしてもお互いはこの消防現像をどこまでも一つ滅却せずに伝えていくという責任があるわけである。三将は仮将弟子であったが、三将の法は伝わらずして、一番末っ子の高家孫将に臨済の法が伝わっていったという。ここにもお互い眼をつけなければならんところが、必ずしも秀才の方が伝わるわけではない。鈍物の方が黙々としてコツコツとして血の涙で骨を折っていくところに法が伝わっていくので、何でも一つ皆眼神を犯していかでか相手お嬢の処方現像を滅却せんて、何であなたの大法を滅却しましょうと、こういう誓いを一つみんなが立てんことにある。そこにのみ、達磨大師が生きておられ、釈尊が生きておられるのである。大宝も、もう、風前の灯火だ。もう、こう世の中が、ガヤガヤと騒がしくなってくるというと、法のありがたいことなどを考える人はなくなってくる。黙々として座禅をするような人間もだんだんなくなる。大法はまさに滅却せんとしておるのである。一つの皆眼神を振りなでて、いかでか相手お嬢の消防現像を滅却せん、こう一つ誓いを新たにしてもらわんとよと。最後に臨済会生禅師達喜と、これは当初に建てられた今日ならば碑文である、臨済会生の略伝であるから、これはまずよく分かったのだで、し皆は義元宗州南家の人なり、属性は慶氏ようにしてえいなり、長じてこう思って聞こえた。青年の頃親孝行であったというので、わらじを作って母親を養われたということで、臨済というような気泡の鋭い人はそういうことはないかと思うと、そうではない。まことに純真な人であったに違いない。長じてこう思って聞かえて、母親によく仕えて孝行をされたというので、行合純一なりというところで、極めて真面目で、人間が純真で、落発事務するに及んで講師にいて、詳しく美にを極め、広く教論を探る。電気ははっきりせんが、17の時に落発事務して会を受けられたと言われてやる。講師にいてた、講師は今日の学校である。一応学問の研究所へ入って、詳しく美に落ちは、美には戒律である。美句の250回、美句にの500回、詳しく美に落ちはめる。これも、臨済のような人は戒律などは粗末にしたかと思うが、そうではない。青年の頃には実に真面目に戒律を研究しておられるので、 広く教論を探ると学問もして深く造教を探りことに華厳経を研究されたということで人材の思想は華厳哲学が根幹になっている骨になっていると言われるぐらい詳しく耳を極め広く教論を探ると十分研究をした挙句ににわかに嘆じて曰くこれ再生の違法なりだこういう学問というものは薬の効能書きと同じことで薬の処方箋と同じことで飲まなきゃ何にもならんことで教下別伝の胸にあらずた薬そのものではない薬を飲むことではない薬の効能書きを何も研究しても何にもなる教下別伝の胸にあらずたこういう経典の他にもう一つ真実の精神がなければならん。その精神が経下別伝である。その精神を伝えていくのが禅宗である。すなわち絵を変えて違法す。立宗の衣を捨てて禅宗の衣に変えて、そうして暗夜修行に出られた。はじめ大幕に参じ次に大愚に越すその起源国安禄に乗せたりはじめ大幕の気分禅寺に参禅をされそこで陳孫宿に引っ張られて参禅を三度参じて三度たせられ大幕にひどいこと殴られてそれから大愚を訪ねていってそこで検証をされたとその起源国安禄に載せたりだそういう因縁は安禄の中に詳しく載せてあるはずだすでに大幕の印鑑を受けて継いで家屋に至ると大幕の印鑑を受け修行が完成してから大幕のところをおいとまをいただいてこれ家屋にあらずんばこれ家難にさらんと言って家屋の方へ行かれ陳州聖帝の東南の隅小田川のほとりに臨んで松陰に成就した小田川のほとりの小さな寺に住持をされた松陰に住持した、陳州の東南宮小田川のほとりとなっておるが今日は小田川は陳州の聖帝の西の方を流れておるのだがまあ川がずっと迂回しておるかもしれない今日残っておる臨済院はほんのちょっとした松陰であるが昔もそうであったかもしれない決して立派なお寺ではない松陰に従事をする白隠禅寺の原の松陰寺というのもほんの小さな寺だ寺は小さくても法は人によって行われるものであるその人材は地によって名を得た人小田川のほとりで渡し場に臨んでおるから人材と言われたものである川を渡すと同時に主上再度の意味がもちろん含まれておるである渡しに臨むというのでその臨在は地によって名を得たり時に老けまず賢にあり妖教として死に込んずて臨在が陳州へ行った時にはもう老けというお尚が先に陳州におられ妖教として死に込んず全く気違い坊主のように凡庄を図ることなし成人だか凡夫だかわからんような まことに得体の知れん姿で大衆の中に民衆の中に紛れ込んでよ。臨済が行かれるというと臨済和尚を助けて大いに大法のために尽くしてくれた。死去を盛んにするにあたって老け全身脱行した。臨済の法がようやく盛んになって、臨済の立場が堅実になってくると、そこで老けが安心をしたか全身脱行した。鈴を振って天に昇ってしまったと。これも安禄に出ておる方である。すなわち経山勝者家の献金にかなえりた。これも安禄か勘弁の中にある話で、経山和尚が臨済に北の方に因縁があるから期待された。ここに一人あってお前さんを補佐する者がある。この者は初めあって終わりなしということを予言しておるが、まさに経山の予言の通りである。勝者家というのは経山のあだ名であるということ。ある時経山のところへ空中から一人の羅漢が現れた。ひょっくりと経山の前に立って、そこで経山がどこから来たか、いずれのところより来たると言って尋ねると、その羅漢が天竺から来た。天竺はいつだったかというと今朝だった。天竺を今朝たって今ここへ着くのではちょっと遅すぎらせんかと言って経山が言うと、いや、湯山岩水をしておって道草を食っておったから遅くなって。すると経山が、神通湯気はすなわち砂利に泣きにあらず、仏法はすべからく老僧に返して初めて上して、お前の神通湯気は許す、しかし仏法は老僧の手にあると。こう言うと、その羅漢が逃亡に来たって文殊を来仙として帰って勝者家におうと。市内へ来て文殊様を拝もうと思ったのに、この小さなお釈迦様にお目にかかることができたと。こう言って経山を褒めたので、それから経山のことを勝者家というあだ名ができたということである。老けが先に陳州によって臨済を助け、臨済の毛が盛んになるに従って全身脱行したということは、経山の予言の通りであると。たまたま閉閣にあたって死、すなわち捨て去ると。閉閣というのは唐の武装皇帝の衣装の沙汰という廃仏毀釈に遭われた方である。武帝が仏寺四万余、寺をことごとく四万余の寺を潰してしまう。僧に26万を余を減俗せしむて、出家を26万人も減俗させて仏法を滅ぼしてしまおうとしたと。そういう事件があって寺を焼かれたので、臨済はついに臨済を去った、捨てて去った。後に大尉木訓家城中において宅を捨てて寺となし、また臨済をもって学となす。その後に武帝が亡くなられた後に陳州の大尉木訓家、大尉は官位であり位であるが、日本ならば太政大臣ぐらいな位だというのである。その木訓家という人が城中の自分の屋敷を捨てて寺とし、そこに臨済の額を掲げて、また臨済院の再興をされたのだ。死を迎えてここにおらしむた、臨済をまた迎えてそこに、暮らさせばと。 後を払って何枚して家父に至るた。その後また臨済は信州を捨てて南の方に行いて家父に至るた。家父は河南である、河南の主婦であるから、洛陽の都であったかもしれん。伏王城寺引く西の霊をもって捨て、その河南の都の知事の王城寺という人が臨済を迎えて弟子の礼をとって、この王城寺は遺産の印鑑を受けたという修行のできた大孤寺であったというので、重すること今大空爆ならず、すなわち大名府高家寺に来たって東道によると、その不死王城寺のために浄土をされたことはすでに浄土のところに出ておるのであるが、その河南の都にも幾幕も住せずして、大名府の高家寺に来たって東道によると、高家孫昌、自分の一番末の弟子である孫昌禅師のおられる高家寺へやって、大名府というのは京関線の河北にある都会である。簡単という有名な町があるが、その近くに大名府というところ、そこの高家寺に来たって東道によると、東道は隠居所だということで、高家寺の院領に入られて、死病のしてたちまち一日絵を収めてこざし、三章と問答し終わって若年として制した。しかもその院領に入っていくばくもなく、病はなかったが、一日衣を改めて極楽の上へ座って、三章と問答をして探査して涅槃に入られた、城に入られたということも安禄に出ておる通りである。時に貫通八年定外、もう数月充実なりた、唐の位相皇帝の貫通八年、西暦の867年であるか、もう六年経つというと臨済和尚の1100年歳になるわけ。もう数月は一月である、一月の十日であった。伝記には四月の十日と記してあるものもある。門人氏の前身をもって唐を大名府の西南宮に立つと、そこで門弟たちがその前身を大名府の西北の隅に塔を建ててお祭りをして、位相皇帝が送り直して、位相禅師と送り直して、唐を霊長と名付けられた。合唱芸術して死の大略を記す。陳州に住する宝珠、陳州宝珠に住する司法の少子遠州通信で書す。信州の宝珠寺に住職をした司法の少子、法を継いだ弟子を少子と言うのである。遠州という和尚がこの略伝を記した。大名府高家に住する司法の少子孫昌観光と、孫昌高家孫昌禅師がこの文を調べて間違いのないということを認められた。これでまあ安禄は終わっておるわけ。陳州恵昌禅師五六十福州古参の円覚必須、円覚に福州古参円覚に従する必須総円重ねて開くと、これは臨済録再版をした和尚が円覚寺の総円という和尚である、総円がこれを再版をした。そこでまあ 安禄は終わりまして、この次から浄土の臨済の浄土から拝読をいたします。はい。信州臨済正禅寺五六十三章四方の章子年収す薄王上寺所管と少将寺帝心臓世心四条道して曰く三蔵今日事やむことを得ず曲げて人情に従ってまさにこの座に上るもし蘇州門下に訳して大事を称用せば時期にこれ回復太く何時が足を置くところなけん三蔵今日常時の固く称するをもって何ぞ高寿を拡散かえってさっけの前哨直下に陣を述べ旗を開く割や死に対して証拠せよ民相当いかなるかくれ仏法の大使すなわちかす将来ファイス死曰く釈迦の思想かえって持論するに耐えたり当し互いへの曲を唱え修復あたれにかつぐ死曰く我を幕のところにあってみたび問いを発してみたび立せらるそうぎすしすなわちかす死に従って立して曰く国売に向かって締結し去るべからず不朱ありと雑すありと三条十二分教は兄仏主兄これ仏性を明かすにやらざらんや死枠構想かつてすかず水枠はに仏はに人をすかさんや死枠仏いずれのところにかあるすむを死枠成寺の前に対して老僧を漫然とぎす失墜失墜他の別人の審問を妨ぐまた曰くこの日法縁一大事のためのゆえなりさらに門なのものありや速やかに問いをいたしきたれ何時わずかに口を開かば早く目標書何をもってか書くのごとくなる水や釈尊の曰く法は文字を離れ因にも属せに属せず縁にもあらざるがゆえに何時が心不牛のためのゆえに今日かどうすおそらく上手と上司と諸官員とを対して他の仏性をくらまさんしかずしばらく退かんにはかつ一括して曰く昇進婚の人ついに両日なけん急流沈丁いよいよ本文の五六に入ります。錦州臨済正禅寺五六と。これはすでに安禄に示されたごとく、錦州というところの臨済院という寺に住職をされた正禅寺のお言葉をここに集めたものであるという。正禅寺は宋の起草皇帝が送り直されたものである。 十三省司法の省司エネンシュースタ。三省は同じく陳州の中にあった三省寺であるか。に住職をした司法の省司、法を継いだ弟子という方である。法を継げば祖師の位に入るわけである。師匠が生きておるうちは師匠が大師であるか老大師であるか謙遜をして少子というので、師匠に対して少子と謙遜をして言うわけ。しかしこれは自ら師と名乗るのであるから、よほど信念がないと名乗れんはずで、指導無難禅師も歌われておるように、殺せ殺せ我が身を殺せ殺し果て、何もなき時人の死となれて、自分というものを殺して殺して殺して徹底殺して、何にもないところが初めてそこで人の死となれるのである。祖師となれるのである。また個人は人の病は乱りに人の死とならんとすることである。自分ができませんのにじきに先生がおしたいのが人間の病だと個人も言われる。三省二条有する司法の省司エネンシュースタ。フス王上寺所管と司法省寺て心臓せしむた。フスは河南省の河南府の知事で、王上寺は王は名字で、上寺は役の位の名前で、三鬼上寺という役があるということで、今日ならば宮内大臣とか内大臣とかいう風の役であろう。この人はすでに遺産について修行をして、継承孤児という孤児号までもらって遺産の法を継いでおる出来物だという方で、この河南府の府がどこにあったのかはっきり記録がしてないのであるが、あるいは洛陽の都ではないかと思うのである。海風というようなところも河南の都であったこともある。これは安禄の中に後に絵を払って南埋して家父に至るフス王上寺主を引いて死の霊を持って来すと、こういうことが安禄にあったのであるから、臨済が世を払って南埋して家父に至るというのは、これはもう晩年のことである。晩年になって初めてこの浄土があるわけである。陳州の臨済院は浄土のできるような場所ではなかったかもしれない。しかもこの時代は唐の 武装皇帝の廃仏毀釈の後、寺を四万火事か焼いてしまう、焼いたり壊したりしまう、26万の僧侶を還俗させたという時代であるから、みんなが衣を脱いで山や川に隠れた時、今日お互いが楽須を首にかけるのは、みんな還俗させられて袈裟をかけることができんか、袈裟で袋を作ってそれを首にかけたのが始まりだと、はあ、言われる。何や。寺が焼かれておるから浄土をしようにも寺はない。この浄土のごときは、家難不能、これは感謝でやっておるわけ。お寺ではない。今日ならば不調の行動だ。不須往生時、諸官と死を生じて心臓せしむと。知事の王継承孤児が、官庁の役人を集めて、説法をお願いしたというので。先だっても北海道で道庁の課長部長以上が集まるから話をしてくれということで道庁へ行ったけど、まあいいことで、役人をみんな集めてそこで説法をしてもらう。不須往生時、諸官と死を生じて心臓せしむ。心は昇るので、高座へ昇るので。ご説法を乞うたわけで。史上同して曰く三蔵今日十やむことを得ず、曲げて人情に従って、でまさにこの座に登る。浄土とあるが、浄土と神祖とではだいぶ形式が違うはずである。浄土と言うたら八頭の趣味壇の上へ登らなければ浄土にならんわけであるが、まあそう難しい詮索はいらんわけで、仮浄土だ。略浄土で臨済が高座の上へ登って言われるのには、三蔵今日辞やむことを得ずだ。三蔵は山ん中の田舎坊主ということであるから大いに謙遜をした言葉であるが、普通のものが使わんことになっている。本当の山坊主が三蔵と言ったんじゃ意味をなさん。徳のあるものが三蔵と言うて初めて三蔵という言葉が光ってくるわけ。何にもないやつが、私は何にもないと言ったって当たり前。金があり身分のある人が何にもござりませんのでと言うて初めて言葉が光るわい。賀山和尚が天竜寺の騒動へ出られて、いつも木綿衣を着ておられたら、良縁老館か適水さんか誰かが、お前まだ木綿衣着るには早いって言われたし、 雲水がも面衣を着るのは当たり前じゃが、四季がも面衣を着て体にぴったり合うのはなかなか合うもんじゃねえ。お前まだ早い。三蔵今日事やむことを得ず、曲げて人情に従ってまさにこの座に上る。善は何も口で喋らんならんことはない。本を書いたりせんだらんことはない。立ったり座ったり歩いたり、それが立派な説法だ。飯は食うたり、お茶飲んだり、そこに説法がなければならんはず。何万人が国会の前へ行ってデモやるよりも、全州坊主が一人プラッと国会へ行ってニヤニヤ笑っとったら、その方が吉さんに答えるようでないと言うていか。何にも言うことはない。体が光っておらねえか。頭から五光が出ないか。三蔵今日事やむことを得ず、それにしゃべれというのだから、まことに迷惑せんば。まあ知事は分かっておろうが、若い役人たちには分からんであろうか。曲げて人情に従ってだ、求めに応じて断るわけにもいくまいから、人情謎は欠片ほどもないけれども、曲げて知事の求めに応じてこの座に上ったわけじゃ。三蔵今日事やむことを得ずだ。曲げて人情に従ってまさにこの座に上るだ。そこでみんなに何かをしゃべれと言うけれどもだ、本当のことを言ってわかるやつがおるかい。俺がほんまのことを言うてみんなわかるかい。もし蘇州門下に訳して大事を称用せばな、もしもだるまの決定的のところを引っ張り出して一大事因縁、真理のギリギリのところをここにみんなの前に開きせよというならばだ、じきにこれ開く不徳何時が足を置くところなけんた。そういうところをみんなに見せてくれというならば、臨済が何をしだすかわからんぞ。口などではしゃべらんぞ。どんな大芝居を打つかわからんが、そうなったらお前たちそこに座っておるわけにはいくまいぞ。何時が足を置くところなけ、 臨済に達磨の決定的を示せというならば、臨済に一大事をここに開きせよというならば、どう働いて出るかわからんぞ。安閑としてお前たちそこに座っちゃおれんぞ。もし蘇州門下に訳して大事を商用せば、じきにこれ回復不得、何時が足を置くところなけんた。そのギリギリのところは、うんともすんとも言えたものでもなければ、あともこうとも聞けたものでもないはずじゃ。三蔵この非常時の固く生ずるをもって何ぞ工場を隠さんた。そう言ってしまえばおしまいじゃ。問題にならん。話にはなるまい。そこで三蔵今日曲げて人情に従って、